昨年は新型コロナウイルスの予防のために4月の教会総会も開催することができませんでしたし、そして年が明けて2月の教会総会も開催することができなかったんですね。だから昨年度は教会総会を1回も開催できないと、長老さんたちの任期も1年延長すると、そして、予算や決算も前年度に準ずる、そのような形で、始めなければならないこの新年度でございます。でも久しぶりに今日この後、なんと形は短縮したものになると思いますけれども、なんとか教会総会を持てるというのはよかったなと思っています。ただ定息数に足らなくなったらどうしようかと本当に今思っておりるんですけれども、3分の1のですね、教会員数、会員数3分の1に足らなかったらどうなるんだろうかと思っておりますけれども、本当に振り返ってみればこの1年、教会もそして幼稚園もですね、一つ一つ何かしようとするたびにですね、どうしようかと、どうしたら一体モテるだろうかと本当に悩み考え、実行してきました。あるいはね、ほとんどしかしよく考えた上、いろんなことを考えた上、あれもできるかな、これもできるかなと考えた上で、結局は中止にしようと、やめようとした行事が本当にたくさん、教会総会資料を見ておりましたら、もうあれも中止だった、これも中止、もう本当に中止ばかり、コンサートも勉強会も本当に中止だった、本当に残念だなと思います。今年度はどうなるのか、神様の助けを本当に求めるのみだと思います。皆様もそれぞれね、取りやめられた旅行があったでしょうし、あるいは、お出かけしようと思って、計画なさっておられたことがどっか集まってですね、法事やですね、あるいはいろんな会合、そういうものも結局おやめになったということがたくさんあったんではないだろうかと思います。そんなことを思いながら、今年度はどうなるかなと本当に思いながら、2021年度の年間聖句というものを選ばさせていただきました。それがヨハネによる福音書第14章の1節、今日こうして先ほど読みました聖書の箇所ですね、ヨハネによる福音書第14章の1節、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと。この年間聖句を今年1年思いながら、この1年の歩みを進めてまいりたいと願いました。そして教会の標語としては、信仰に支えられて共に生きよう、信仰に支えられて共に生きよう、信仰に支えられる。どうかするとですね、この心を騒がせるなっていうその言葉が、信仰との問題で、信仰者っていうのは、いろんな出来事があったり、いろんな苦しいことがあっても、心を騒がせない。心を騒がせるなとイエス様がおっしゃっておられるように、辛い出来事や悲しい出来事があっても、冷静に、心を騒がせないで受け止めていくこと、それがクリスチャン、それが信仰というふうに、思われがちではないかなと、またそのようにその聖書の箇所が読まれてきたのではないかなと思う部分があります。この一節のもともとのギリシャ語の文を少し紹介しますと、 心を騒がせるな、騒がせるなというのは、名たらせそうというギリシャ語の言葉、名というのは何々するなということですね。たらせそうというのは、たらそうという言葉の命令形ですね。だから、たらそうというのは心を騒がす。その名ですね。だから心を騒がすなっていうことになります。そして、ヒューモン、あなた方は、ヘーカルディア、心、魂ですね。だから、あなた方は心、あなた方のその心や魂を騒がしてはならないという言葉なんです。ただ、このタラッソーという言葉は、心を騒がすと訳されている言葉、実はとても原文のこの言葉というのは強い意味を持つ言葉なんですね。普通の迷うとかですね、こう戸惑うっていうのは、プラナーという言葉がありますし、不安を感じるっていう言葉で、エムポーボスという言葉もあります。このタラソーという騒ぐっていう言葉はですね、どちらかというと、興奮するとも他の聖書の箇所で訳されています。あるいは、おじまどうと、かき乱すなんかもありますね。群衆が騒ぎを起こすっていう場合にもタラソーという言葉があります。これはもともと何かっていうと、大きな衝撃を受けるようなショックですよね。そういう衝撃を受けるような出来事。それがあって、こう、心が騒ぐんです。で、心はまさに騒ぐし、群衆も、こう、例えば、ある政府が、おかしなことをやって、群衆が騒いでストライキを起こして、ね、デモを起こしたりいたします。あれもタラッソーなんです。群衆が騒ぎ立つなんていう時にもタラッソーが使われますよね。ですから、まさに、考えてもいなかったようなこと、あるいはこう非常にショックを受けるような出来事が起こって、それで心やあるいは人々が動揺する、これがタラッソーという意味なんですね、言葉なんです。考えてみれば、今回ですね、昨年からこの新型コロナウイルスの感染っていうのは本当に私たち衝撃を受けた出来事ではなかったでしょうか。目に見えない、肉眼では見えないその細菌が、ウイルスがこんなに大きな影響を与える、そして社会全体が本当にひっくり返ってしまうような、衝撃、そして私たちは社会も人々もこのタラッソーですよね、騒ぎ立ち乱れた、同様に動揺した、そして私たちの心も乱れた、世の中の人々のをかき乱した、動揺させた、そういうことが実際にありました。で、それに対して心を騒がせるなっていうこのイエス様の教えっていうのはですね、先ほど申しましたようにどんな出来事が起こっても、そのショック、衝撃的な出来事が起こってもね、動じるな、と。一瞬も騒ぎ立てるな、ショックを受けるな、と。それこそクリスチャン、それこそ信仰だというふうに言われておられるのか。それがクリスチャンの正しい姿、あり方なんだよ、と。そういう意味としてこの教えが語られているのか。なんかですね、仏教で言えばですね、悟りの境地みたいなね、もうどんなことが起こってもですね、座禅を組んで、本当にこう、平常心を保って、ね、どんな、ことが、衝撃的なことが起こっても動じない。そういう心持ちって言いますか、心境を持てるようになることが、信仰者のあり方だ。それが信仰だ。そういう心境になれる。もうどんなことが起こっても、動じない。私は大丈夫。私は動かない。信仰はね、私の動かない。そういうふうになること、そういう心境になることが、信仰なんだよ。そうなれなさいよってイエス様がおっしゃってるっていう、その面ばかりがですね、私は強調されると、ちょっと違うかなと。そう思うんですね。そんな風なことをイエス様はおっしゃっておられるんだろうか。これは実は、信仰する、信じるっていうのはどういうことなのか。信じるっていう行為を、は何を意味する、指すのかっていうことと、実は大きく関わってくる、テーマ、問題なんですけれどもね。実は、 このイエス様の言葉の意味についてですね、この普通ね、やっぱり14章の一節だけが読まれて、そしてそれが、まあ我々もそれ年間聖句にしているんですけれども、引用されるんですね。でもこれはちゃんとヨハネによる福音書では13章とつながっているんです。で、13章っていうのは、実は、13章の最初は弟子の、イエス様が弟子の足を洗う。これ、先足有名ですね。イエス様がこう、イエス様がお弟子さんの足を全員洗われて、私がしたようにあなた方もしなさいよと、使えるものになりなさいよっておっしゃったことですね。これ13章です。そして、しかし13章の21節からは、ユダが裏切る。そしてユダが裏切ってその最後の晩餐から出ていくんですよね。で、いよいよ十字架へのカウントダウンが始まったのが13章なんです。そして14章にイエス様が心を騒がせるなっておっしゃるんです。ということは逆に言うと、これまだ14章、つまり十字架への歩みが始まったばっかりですね。つまりこれから本当に心を騒がせるような衝撃的な出来事、ショック、弟子たちにとっては本当に大きなショックがどんどん起こってくる。イエス様が裁判にかけられ、捕まえられて裁判にかけられ、そして十字架を背負い、ゴルゴダの丘まで行かされて、十字架にかけて犯罪者として殺されていく、そういう出来事がある。そのことを前提にしながら、イエス様はそのことを頭に置きながら語ってらっしゃるのがこの言葉なんですよ。で、だからその時にどんなことがあっても、もうびくともするなよと、びっくりするなよと、もう不動の精神で生きろよっていうふうにおっしゃっておられた、そういうことなのかと。実はその直前ですね、こんなことがあったんです。ペテロの離反を予告する13章の36節196ページを見てください。この出来事だから、今日はこの13章の36節から読んでいただきました。これはただ14章の1節から新しく始まるということではなくて、13章の36節からの出来事の流れの中で、その後に14章でイエス様がこの言葉を語られたんだということを考えていただきたくて、今日は13章の36節から読んでいただいたんですが、もう一度見てください。ちょっと読みますね。ヨハネによる福音書第13章の36節。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスは答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというであろう。これは有名なペテロがイエス様のことを三度知らない、知らない、知らないと言って、鶏が鳴くっていうね。これはもうマタイにもマルコにもルカにも全ての福音書に書かれてある出来事なんですね。これ実は、まあ、これペテロがこれつまずいていくっていうことなんですけども、弟子たちがね、みんな逃げていくんだということになるわけですよね。で、それに対してペテロは、他の弟子たちがですね、逃げていったとしても、ペテロは、いや、私だけはそんなことはいたしませんということを言っているのがこの箇所ですよね。で、もう少し詳しく言いますと、36節、シモン・ペテロがイエスに、主よ、どこへ行かれるのですか。イエスは答えた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないと。結局は、ついていくことはできない。つまり、みんな、弟子たちはみんな、イエス様の後をついていくことができなくて、まあ、はっきり言えば逃げていってしまう。そしてイエス様は一人十字架にかかっていくっていうことなんですね。後でついてくることになるっていうことは、もっと将来にですね、例えば殉教の死とか、迫害を受けるとか、イエス様と同じような、状況に合わされる、そういうことになるという予言、予告とも取れる箇所なんですけども、 ペテロは37節言った、主よ、なぜ今はついていけないのですか、あなたのためなら命を捨てますと。他の弟子たちは、捨てていく、ついていけないっていうことになるかしれないけども、私はそんなことはありませんと、あなたのためなら命を捨てますと、もう命を捨てる覚悟だ、私はもうあなたのために命を捨てますっていうふうに、私はどんなことがあっても大丈夫だ、揺るがない確固たる信仰を私は持っているから、あなたについていけますっていうんですよ。まさにこれね、先ほどの心を騒がすなの話で言うならば、どんな衝撃的な出来事が起こったとしても私は動じない、心を乱すことはない、信仰はぐらつかないってことですよね。まさにその、悟りの境地をもう私は達しているんだ、もう命さえあなたに、もう預けている、もうあなたのためなら死ぬ覚悟なんだと、それぐらいの覚悟で自分は生きているんだから、もうどんなことがあってもね、私の信仰はぐらつかない、心騒ぐことはない、それだけの自分は信仰を持っているんだと、自分への自信ですね、それを身につけたんだと、そのことを言っているわけです。これは私たちもですね、長く信仰生活を、しておりますと、いろんな経験をしてまいりますから、人生の酸いも辛いも味わってまいりますと、もうね、少々のことがあっても自分はもう信仰捨てることはない、動じない、もうこの命がね、なくなるというような状況になったとしても私は動かない、動じないんだよと、そういうふうに、そういう心境、心構えを私は手に入れたっていうことを、信仰生活の長い方にそういう思いになられることは多いかもしれませんね。特に牧師に多いですね。牧師先生にですね、もう格釈としてですね、少々のことで私は動じませんって、全てね、ニコニコですね、飲み込みますと、そういうふうに、受け止めますっておっしゃる先生がおられて、すごいなとですね、私などは全然思うわけなんですけれども、ただところがですね、そう答えているペテロに対してイエス様がおっしゃるのが、イエス様は38節答えられた、私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておくと、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと。イエス様のことを知らないっていうことは信仰を捨てる、信仰を捨てた、私は知らない、イエス様のこと関係ない、そんなあなたが命を捨てると言っているあなたが、私のことを知らないと三度言ってしまうんだよって言うんですよ。これつまりですね、ペテロは、私はもう大丈夫だ、あなたのためなら命を捨てるんだと、そういう覚悟がもうできてます、そういう信仰を私はもう持ってますと、確固たる信仰、自信を持っていますと、そういうペテロ、これ自分への自信ですよね、俺は大丈夫だ、私は揺るがないって言うんです。しかしイエス様は見抜いておられるわけです。それは自分への自信、自分を信じているんだということですよね。自分は、私はもう大丈夫だ、だけど信仰って何か、自分はもう悟りを開いたとか、私はもう動じないとか、それって結局自分への自信ですよね。私はあなたのためなら命を捨てます、命が捨てられます、そう言い切れるっていうのは、自分はもうそういう信仰、そこまで自分の信仰を鍛えている、自分の信仰はそこまで達している、これは自分への自信であります。しかしそのことをイエス様は、いや、そうじゃないよと、あなたは鶏が鳴くまでに三度私のことを知らないって言うだろう、それが本当のあなただよって言われて、そして14章の一節をおっしゃるんですよ。心を騒がせるな、 神を信じなさい、そして私をも信じなさい。これ信仰って何かっていう問題なんですよね。もう少し言い方を変えますと、信仰の何たるか、信仰って自分を信じることじゃないですよね。自分がこんなに立派になった、自分がこんなにすごい信仰を持てるようになった、もう大丈夫だ、自分を信じることが信仰ではないんです。信仰って何か、重要書の一節、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいです。信仰って神様を信じることでしょ、そして私をも信じなさい、イエス様を信じることでしょ。陥りやすい我々も問題点がここにあるかなと思うんです。これはまさに14章の一節はペテロへの言葉としても読めるんです。心を騒がせるな、三度私のことを知らないって言ってしまうことをイエス様は前提におっしゃってます。それはペテロにとってどういうことかっていうと、まさに今までの自信、自分への自信がガラガラと崩れ落ちる時じゃないですか。裁判所の大祭司の庭、中庭でね、人々からあなたはイエス様の弟子だったとか、ガリラヤの訛りでわかるとかですね、言われて私は知らない、私は知らないんだ、関係ないんだ、最後には呪いの言葉を吐きながらイエス様のことを知らないと言ったとマタイによる福音書にはありますよね。イエス様を呪いながらですよ、イエス様なんて呪われよって言いながら、イエス様そんな人は知らないっていうふうに言っている、そのまさに私は大丈夫だ、私は自分のためなら命を捨てられる、ごめんなさい、信仰のためなら命を捨てられると、そう思ってた自分がいざ非常にショッキングな厳しい状況に立たされた時に、ガラガラっと自分の自信というものが崩れ去るんです。でその時にどうなるか、自分はなんて情けない、どうしようもない、なんて愚かだ、弱い人間だっていうふうに思わせられるんだ、そういう時が来るっていうことですよね。そのことを、あなたは三度私のことを知らないと言うだろうってイエス様はおっしゃるんですよ。その時に心を騒がせるなっていうことは、もうそのことを必要以上に、ああもう俺はダメだって、もうなんてことをやってしまったんだとか、自分は愚かだということばかりに心を騒がせるなって、そのことでこう心をもう本当にちりぢりに乱されてしまって、騒がさせられてしまって落ち込むだけになってしまうなよって言うんです。その時に神を信じなさい、そして私をも信じなさいってことは、そのあなたを神様が守ってくださる、支えてくださる、あるいは前、もっとそういう弱いペテロを実はちゃんとイエス様は分かった上で、この言葉を語ってらっしゃるんです。そのことを語ってくださってたっていうことが後からペテロは思い出したときに、ああそうか、こんな愚かな自分、弱い自分をも神様は導いてくれた、支えてくださっているんだ、その弱い自分を知った上でイエス様はこの言葉、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいって、自分のことを信じて生きていくんじゃないんだ、神を信じて生きていくことが信仰でしょと、そしてイエス様を信じる、自分が愚かで弱い、でもそんな弱い愚かな自分を主は支え守っていてくださる、分かっていてくださった上で導いてくださったんだっていうことを分かったときに、本当にそれを知ったときに、ああこんな自分をもう、こんなに愚かな自分、弱い情けない自分だけれども、この主のこの信仰、このキリストが、いえ神様が私を守り導いてくださっているということが この愚かな自分をも支えてくださってるっていう時に立ち上がっていけるってことじゃないでしょうか。それが信仰を支える。で、信仰ってやっぱり神様を信じることなんですよ。自分を信じることではないはずなんです。心を騒がせるなってのは、心を騒がせるないようなね、もう強い不動の信仰、もう全然何が来ても大丈夫だ俺はみたいな風に悟りの境地を開くということではなくて、心が騒ぐ時はあるよと。これからどんなもいろんなことがある、苦しい状況がある、いっぱいこれはある。その時にそのことばっかり、あるいは自分の弱さや愚かさにガラガラっと自分が崩れてしまう、思っても見ないようなことでガラガラっと崩れてしまう、起き上がってね。で、その時にそればっかりにも目がいっちゃって、思いがいっちゃって、ああもうダメだって、もう俺は終わりだって、そういうふうにそのことばっかりに心を騒がせるな、目をとらわれるな、見られるな、むしろですね、その時に神様を信じ、そして私をも信じる、そういう信仰へと、本当はね、その時が実は主が導き支えてくださる信仰、誠のそういう信仰へと、なんていうのかな、導かれる、そういうある意味では大事な時なんだ。そうイエス様はこのことを通して私たちに教えてくださるんではないか。そしてその神様の導きっていうのは必ずあるから、キリストを信じ、神様を信じ、私をも信じなさいって、そのキリストのお守りっていうのはどこまで行くかというと、14章の2節、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになるんだと。天の住まいですね、天の住まいをちゃんと用意してくださるんだって言うんです、くださるからね、用意しておくからねってイエス様がおっしゃってる言葉です。この天の住まいっていうのは、自分、私たちがどんなに努力してもね、私たちがどんなに頑張っても、これは自分の力では到底その天の住まいを得ることはできないんです。これはイエス様が用意してくださって初めて、私たちはその住まいへと行くことができる。これが大事ですよね。それを、そのことを信じる、それが信仰ではないか。言い方をもう少しまとめますと、心を騒がせるなというのは、あまりにもその問題ばっかりにとらわれすぎるなと。神様を信じ、そして私をも、イエス様を信じていくと。その信頼、信仰の中で生きていきなさいという言葉なんです。もう一度申します。心を騒がせるなっていうのは、なんか心が動かない不動の信仰を持てということではなくて、いろんな出来事に心が揺らぐんだと。私たちが自分の愚かさや弱さも含めて、もう本当に思っても見ないようなことができてきて、本当ぐらつくんだと。でも、そのぐらつく問題や思っても見ないことが起き上がったことに、必要以上にとらわれすぎるな、騒がせるなって、そういう意味だって言うんです。その中にあっても、そういうガラガラと崩れるような状況にあったとしても、神様を信じろって言うんです。そして私を信じろ。その時にこそ、本当に信仰の強さ、本当に素晴らしさ、神様を信じる、神様が支えてくださっているということの力強さによって、私たちはもう一度、立ち上がることができる。支えられて生きていくことができる、そうあれという実は言葉なんですね。どうでしょうか。実際ペテロはこの後大祭司の屋敷の中庭で、人々から先ほど申しましたように、こうイエス様の弟子だとかですね、一緒にいたとか言われて責められて、関係ないと、知らないと、そう否定してしまいますね。そして鶏が鳴いて、ああイエス様のおっしゃった通りだって思ったに違いない、外に出て激しく泣いたと聖書に書かれています。でもやっぱりその後彼を立ち直らせたのは、 あの後にキリスト教のこの教会の岩としてね、土台として、教会のまさに導いていくあのペテロに、伝道者ペテロとなっていったのは、やっぱりイエス様がこうしてあらかじめ語りかけてくださっていたから、本当にショックを受ける時が来るだろうと、タラスをする、動揺する時が来るだろうと。しかしその時こそ心を騒がせるが、騒がせしすぎることなくですね、神様を信じる時だよと、私をも信じる時だよと。彼が本当にその自分を信じることから神様を信じる信仰へと変えられていった、そういう体験がここに込められているんじゃないだろうか。使徒行伝の第3章には足の不自由な人たち、人をパウロが、ペテロが癒すところが出てまいります。その時ペテロはこう言ってますね。私には金や銀は私にはないが、金や銀は我にはないがですよね。自分には何も持っていない、金も銀も持っていないけれども、私が持っているものをあなたにあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと、使徒行伝六三章で言ってますね。自分は何も持ってない、何も持ってないんだよ。持っているものとするならばイエス・キリストの名前だ、何による信仰だっていうことでしょう。主の名によって立ち上がれ、主の名によって歩けって言って立ち上がっていった。これが信仰だと言えるのではないでしょうか。私たちもこの一年、本当にきっといろんな状況、ショックな出来事があって乱れると思う、たらそうすると思います。でもその時にね、その時に問われるんですよ。あまりにもその問題で心騒がすな、乱れるな、たらそうするなって言うんです。その時こそ神様を信じろ、そして私をイエス様をも信じなさい。その時こそ本当の信仰にこう移っていける、与えられる、そういう時だよと。そしてそういう信仰、私たちもそういう信仰によって支えられ守られている、そして生きているものとして共に手を取り合って生きていきたいと思います。信仰に支えられて共に生きよう、そうありたいと思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もまた、イエス様のお姿を通して私たちのとても大事なことを教えられたことを感謝いたします。主よ、ついつい自分の確固たる何か、自分に自信を持てるようなものを求めようとしてしまうものであります。信仰はしかしあなたを信じることだということを、あなたの導きを信じることだ、あなたの救いを信じることだということを改めて主よ教えてくださいますように。それが結局は私たちの支え、守ってくださるのだということをまた深く知るものでありますように。どうぞこの一年、私どもの力ではなくて、あなたが私どもを励まし支えてくださっている、そのあなたの力に支えられて生きていくものでありますように。皆によって祈ります。アーメン。